こんにちは。スコットランド海洋科学研究会ハイランド&アイランド大学のメイボン・レズリーと申します。本日は、私と東京海洋大学の川辺みどり先生とともに共同研究の結果を一応ご案内いたします。私たちの研究のテーマは、震災の頃から福島県におけるの漁業に対してリスクコミュニケーションのことなんですね。第一のポイントは、リスクコミュニケーションは何と、なぜかリスクコミュニケーションは福島の漁業のために大事なのかを少し説明いたします。みんなはご存知かなと思いますけれども、2011年の震災の頃から、福島県におけるの沿岸漁業はずっと自粛で中止になってしまいましたんですけれども、2012年から試験操業が始まって、2021年から漁業の書類はほとんど全部解除になってきましたんですね。試験操業のベースで。しかしで、2024年の頃には福島の漁連は、本格的の漁業をまた始まるの目的はあります。しかしで、魚はずっとで調査されてモニタリングとスクリーニングはありましたんですけれども、住民の方と消費者の方の中でいろんなの少しでも緊張は残ってきまして、特にで、福島第一原発所から、処理されたの水を排出の問題のためにいろんな少しでも緊張するの声はありますから、リスクコミュニケーションは大切かなと思いますね。とこれはね、第二のポイントで、今まで福島県の中で誰がリスクコミュニケーションされて、一番の得意一番の盛り上がっているの方は誰でしょうかですね。私と川辺先生は震災の頃から、ずっと福島県内の漁業の方と、漁協の方と、福島県水産課の方といろんなインタビュー調査、ヒアリング調査、ワークショップ調査のような調査は続きまして、その結果から、リスクコミュニケーションに対して大事なグループは2つがありますね。第一のは、福島県水産課の指導員の方で、指導員の方は、漁業者の方とともに、放射線の情報と漁業の試験操業の拡大のために会話を開くのために大切の方なんですね。そのような結果は出てきましたんですね。なぜかというと、では、指導員の方はみんなで科学者だけでなく、福島県民ですね。福島県内に住んできまして、彼らも魚を食べて、つまり彼らは科学者だけでなく、福島の県民ですから、彼らもリスクを受けるんですから、漁師さんたちと、震災の頃前にずっといろんな交流はありましたんですから、信用性は高いの可能性がありますね。と第2名のグループは、福島県内におけるの NPO なんですね。例えば海ラボおよび旅ラボ、食べラボというのグループで、そのようなグループは、いろんな魚のスクリーニングプロセスを公開にされて、スクリーニングおよびモニタリングを説明した後で、おいしい魚を一緒に食べましょうかなのようなイベントは開きましたんですね。そのようなグループは独立ですから、政府ではなく、東電ではなく、漁業ではなくですから、独立の立場からいろんな意見は出しますから、一般の住民の方は、そのような独立されたのグループは、じゃあ魚は安全だけでなく美味しいですよの発信が出ましたら、信用性は高いでしょうかなと思ってきましたんですね。と最後ですけれども、第3のポイントは、じゃあ今からどうになりましょうかですね。福島の漁業と福島の沿岸区域の住民の方なんですね。今までの結果限りにで、 福島県における農業業は経済的な活動だけではなく、文化的な立場から本当に大切な活動かなと思ってきましたんですね。あの漁業者の方の話を聞くと、あの住民の方の話を聞くと、皆様は福島漁業と福島に水揚げされたの水産物に誇らしいかなの感覚は本当に出てきましたんですね。もし福島の漁業は不幸で、じゃあ私たちの地元も不幸になってるなの感じはありましたんですね。しかしその反面にで、もし何かがその不幸とその漁業を恐れるになりましたら、皆は少し緊張するようになってきましたんですね。例えばもし福島第一原発場から処理されたの水を排出すると、消費者の方は、じゃあ福島の魚は安全ではないでしょうかの緊張は出ると、住民の方は、じゃあ経済の問題のベースからだけでなく、本当にじゃあ不幸はどうになるかのを少し心配するようになってきますなねと思ってきましたんですから、つまりでね、少し話は長くなってしまいました、申し訳ないですけれども、一番の大切なポイントでは、福島県の漁業におけるの、リスクコミュニケーションは情報発信ではなくのは本当に大事と思いますね。リスクコミュニケーションは情報発信ではなくて、住民の方、漁業の者の方の日常生活と理解のようになってきて、彼ら の文化的に社会的のに大切なことを理解 のようになってきまして、その理解から今から何の活動は一番適しているなを一緒に決まる、これは本当にリスクコミュニケーションと思いますね。ではこれは以上ですね。もしご質問などはありましたら、ぜひメールでご連絡してください。ご視聴ありがとうございました。